違う言葉が真実の理想に通用するのです。それではご一緒にお願いします。
神は御言葉のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ心を行わせてくださるのです。すべてのことを輝かず疑わずに行いなさい。
長い間人々は間違った考え方、間違った信仰というものを持って生活しています。それは 神様の御心というのは厳しいもので、これを信じて従うことによって途端に病むことが冷やされることのない病気ができたり、いろいろな困難な人生を強いられるところになります。ですから神様信じましょうと言っても人々は信じません。多くの人はですね、逃げていくか避けていくか、その道を進んでいます。私たちがそうであるように、神様の御心は非常に厳しいものだと教えられています。確かに私たちは罪人となりますので、神様の御前に立った時に激しく糾弾され、私たちは激しく裁かれます。確かにこれにしてですね、私たちは間違った考え方、間違った信仰を持って生活をしております。でも聖書の神様は確かに罪にした人は厳しいでありますが、従う者に、罪に許された従う者に対して神様は祝福の神様です。なかなかですね、祝福の神だといったものが悲しいことがあります。ローマ人の手紙の中にこういう言葉があります。8章の23節に、私たち全てのためにご自身の御子さえ惜しまずに死に分かった方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありました。ですから、ご自分の御子イエス・キリストを私たちにくださった神様は、どんなことでも全てのことを万全を尽くして私たちの祈りに応えてくださると書いてあります。このように聖書の御言葉に公開で約束されたり、また大祭話の2節の中に次の御言葉でありますが、愛する者よ、あなたが魂に幸を得ているように、あなたが全ての点でも幸を得て、また健康でいるように願っておりますと聖書は書いております。ですから神様の御心は、この良い神様であり、私たちに良いことをしようとしていつもいつも準備をしてくださる神様です。なかなかですね、良い神様であるということを、ね、信じることができません。怖い神様であることは信じることは容易なことはありませんが、なかなか信じることはできないんですね。ですからイエス・キリストを信じた私たちは良い神様に出会った。良い神様が私たちにいらっしゃるんだということを、ね、認識しなければならないと。でも現実にはですね、良い神様として約束を、聖書の約束を与えてくださるんですけども、その通りになっていないことがあります。良い神様なのにどうしてこんなことが起こるのか。癒しが起こらない、この祈りが聞かれない、問題が解決しない、まあ、いろいろな出来事の中に私たちは、悩んだりいたします。良い神様でありますが、でも神様の御心と、そしてまたその時を私たちが得てなければ神様は正常に計られてはいません。私たちはお祈りを捧げます。祈りはですね、確かに私たちの願いを、この困窮した状況を知っていただくためであります。何かください、こうしてください、こう、癒してくださいと私たちは願うばかりでありますが、祈りというのは基本的には神様の御心を知るために祈るべきであります。ですからイエス様はゲッセマネの園で祈られました。神、自分の思いではなく神様の御心のままにしてくださいとお祈りなさいました。神様、あなたの御心は、十字架を目の前にしてどこにあるんですかと同じに祈ります。そんなように私たちはお祈りをするときに神様の御心とその時を探るために祈らされます。次に私たちは願っていること、欲しいこと、して欲しいことを神様に願っていきます。聖書の中にも言いますと、こう書いてあります。祈りはただ私たちの、願いを聞いていただくものだけではありません。神様の御心を尋ねを求めるものが祈りであると思います。このように私たちは祈りを持って神様の富と御心をですね、探っていただければと思います。今日の御言葉は、フィリピの4章の3節の中にあります。 祈りの中において私たちが神様の御心に触れたときに一つの強い印が得られます。まず第一番目にフィリピの2章の13節に、神様の御心が望んだときに心の中に不思議な熱い思いがやってくる。フィリピの2章の13節に、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ心を行わせてくださるのです、と書いてます。同じような場所を見てます。小約聖書を見てまいりますと、あなた方のうちに絶えず効果的に働きかけて、あなた方のうちに力と願いを発動させ、また作り出して、神の意図されること、満足されること、喜ぶとされることのために、志を立てさせてください。ですから、神様の御心に私たちが、私たちの心を触れたとき、神様の御心に私たちが触れたその瞬間にですね、そういう何とも言えない熱いもの、神に愛されている、神様を愛しているんだという信仰のですね、熱いものが私たちに分け上がってなります。ですから、韓国に行きますと、神様の愛に触れるために、高山の上に登る、高山の外にみんな好んでいるんですね。というのは、高山の上とか高山の外の神様に近づけば、熱い思いがですね、心にできるからというふうに韓国の方はおっしゃっています。確かにそうですね、後ろの方で賛美をするよりも前の方で賛美する方が熱くもやりますし、御言葉を聞いていても講談の上で御言葉を語っているのも講談の上で熱い思いがやってまいります。熱い願いが神様の前に心が熱い思いでいっぱいに満たされることになります。昔、長野先生が13万人の教会を牧会していらっしゃいました。13万人で、ね、毎月毎月5000人の人が来るので、この前行くと教会はパンクする。5000人の教会でありましたが、小さな教会で、まあ、ロンドンからですね、そこの、5000人で、韓国の移動の近くで、韓国の近くで教会を始めた。で、小さな教会で言いましたら、毎月13万人、毎月5000人が救われてくるので、この前ちょっとパンクするので、みんなで東京いたしました。長老さんが、初代長老さんが城南にいておりますけれども、彼らが来たんですね。このままいたらパンクするので、教会を売り払って、この場所を旅立って、そして新しい教会を建てましょう。20万に入れる、30万に入れる大きな教会を建てましょうという意見が出ました。確かにそれは合理的な考えでありましたけれども、それに先生はですね、その時に述べました。神様の御心はどこにあるんですか、長老が言うように合理的にその違うところで新しく大きな教会を建てた方がいいように思うんですけれども、どうでしょう。祈れば祈るほど、その場所にとどまるという祈りをすればするほど熱い思いが、神様がそれでいいという熱い思いがやってき、そして神様の御心にかなわないところをですね、違う場所に移りましょうという話を、お祈りをさせするとすればするほど冷たい思いがやってきます。心が燃えません。心が騒いでいます。心がひんやりします。そのことを思うときに神様の御心に触れたときに熱い思いがやってきます。そしてその熱い思いが来た、その今の担当の自宅で新しく教会を始めることになりました。まあ、それが、神様の守りがあったのかもしれません。不思議な方法があったのかもしれませんが、大きな教会を建てることができるんです。ですから私たちは神様の御心に触れたときに、熱いものが来るんだ。もうひんやりとした冷めたような、そのような信仰の思いが来るのは神の御心ではないんだ。神様の御心は必ず熱いんだということを私たちは知らない。何とも言えないけども神様を愛する思い、何とも言えないけども神様が私たちを愛していらっしゃる思いの中に私が取られるときに、神様の御心を私は掴んだと信じなければならないと思います。ですから、私が長野の選挙会に入ったときにですね、韓国の日本、イルモン選挙会、イルモン選挙会から日本選挙会というところに入りました。韓国のいろんな教会が集まってですね、選挙会作る、その本部が長寿 の選挙会館という、もう選挙会館の中にあるんですね。で、中心的に動いておりましたけども、その時に入る時に、 仕事をするか、信仰の道で歩むか、はっきりしなければならないかと思う。まあ、その当時の社長もですね、信仰を取るか、それとも仕事を取るか、信仰を捨てて仕事を取るか、どちらを選びなさいということを言われまして、すぐさま信仰の方を取ったわけです。まあ、信仰によって生きて、信仰によって職業を選んで、また信仰によってその職に入ったものでありますから、当然これは自分が生きていて意味があることだから、神様を取りますということで、表明です。まあ、ここの中にはですね、どうしたらいいかな、子供一人いてると、あ、いや、子供一人いてるとどうしたらいいかな、あ、いや、うん、子供一人です、ね、で、収入がありません、次の選挙がいたら、仕事は約束されているけども、収入は約束されてないという状況で、辞めるか辞めないかと言われた通りは、全然目の前が見えません、どちらの方に行くべきか全然わかりませんでした。まあ、それから初めて韓国に参りまして、菩薩の務めというのがありまして、そこに来なさい、そこで祈ったらいいということで、導かれて、まあ、信徒さんになりますね。行く先はどこに就職すべきかは全然わかりません。頭で考えたら冷たくて、心で考えたら熱く燃えて、神様によって熱く燃やされた頭で考えると、理性で考えると、冷たく、このことが捉えられることです。どっちに従うべきか、頭に従うべきか、この強い熱い思いに従うべきか、どちらで悩んだ、どちらかを悩んだんでありますが、神様を信じ取ることを決心いたしました。そして導かれて、御三人に聞き、一人で祈り、祈った結果、3日前に今の職、その職業を与えられた。そのわけで、全然にも知らず、知らない長老さんが、私の顔を覚えていてくださいまして、何年も何ヶ月も経っていた。10ヶ月か12ヶ月ほど経っていたけれども、私は初めてお会いしたんですけども、その方が覚えて私を指名してですね、韓国の地から指名して、日本に連絡して、日本の地にいる私にその職を与えてくださいました。不思議なことがいろいろありましたが、いつも私たちは私たちの内側に神様の思いが宿るということはあるということを知らなければ。第2コリントの6章の16節です。次の御言葉です。神の宮と偶像とに何の意思があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、まだあるに私は彼らの神となり、彼らは私の神です。私たち人間のうちに住んでいらっしゃる、人と人の間に住んでいらっしゃる方ですが、私たちの内側に神は聖霊となって住んでいらっしゃると書いています。次の御言葉は第1コリントの6章の19節に、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はまや自分自身のものでないことを知らないのですか。次の言葉、第1コリントの3章の16節、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っているおられることを知らないのですか。ですから神は聖霊を通して私たちのうちにイエス・キリストを信じるならば、そのうちに誰かも住んでいらっしゃる。この聖霊様は私たちの思いを捉え、知り、そして私たちの心の状況を知り、それをいつもいつも導きたいと願っていました。私たちは目があります。この目は外を向いております。内に向いています。でも私たちはクリスチャンというのは、外に目を向けると同時に中に目を向けなければいけません。私のうちに御霊によって神様がいらっしゃる。うちにイエス・キリストと同じ神が、イエス・キリストがいらっしゃるんだ。そのことをいつもいつも覚えていなければなりません。私たちはそれと同時に、神様がいらっしゃるならば、私たちの体の行動に対して責任を持たなければなりません。第2番目の印は、神の御心と心の思いが一致しますと、驚くほどの勇気が起こるようになります。まあ、今日、人々は、この成功者か成功しないかを、境目はですね、いかに大胆であるか、いかに勇気を持って前進したか、前進したかしなかったかという理由になります。同じチャンスが私たちが与えられています。でも大胆な人はそれを祝福をつかんでいます。勇気を持つ人は、勇気を持たない人よりももっともっと祝福された人生を歩むことができます。ですから、私たちは2章の13節を読んでまいりましたときに、 神様は私たちの心に思いを抱かせてくださり、私たちを熱く抱いてくださり、かつ実現に至らすのは神ご自身がしてくださるんだという言葉を読みながら、神は御心のままにあなた方の心に働いて志を出させ、次ですね、ことを行わせてくださるのです。聖書の省略的に言いますと、心出しを立たせて実行させるのは、神だ。あなた方自身の力でなくて、実に書いて、神だからです。と書いてある。ことを行わせてください、ことを実現させるのは、私たちはこの計画をします、でも実行するのは神ご自身だということですね。神ご自身、神ご自身が責任を持ってしてくださるならば、私たちはただ勇気を持って前進すべきです。聖書の御言葉に従って、私たちは勇気を持って、大胆な心を持って前進するです。自分でずっと思えばですね、尻込みをするんですけども、神様がしてくださっているならば、大体も私たちはなることができると思います。私たちがこの常識を超えて、神様に従うときに、神は常識を超えた力を発揮してくださる。ですから、モーセが大胆になって勇気を持っていたのはですね、信仰による勇気だと思います。後悔を2つ今分かりました。後ろからはイスラエルの民が精鋭400名を連れて押し黙っています。雲の柱と火の柱が確かに奇跡を見ておりましたけれども、目の前に現実の世界として後悔があり、現実の世界として400人の精鋭がハロブンデが迫っている状況でありました。もうあわやと思うときに神様はその手を差し伸べて祈りを、後悔にその杖を差し伸べて祈りを捧げなくておっしゃったときに、東の方からですね、風が、強い風が吹いてきて、その後悔が2つに分かれたということです。ですから、彼の大胆さというのは、神様の大胆さであります。神の御言葉に立った大胆さを持って、そして、彼はですね、イスラエルさんと導くことができます。まあ、それに続くヨシアという指導者もですね、神様は共にいて、そのエリコに渡るときにですね、神の言葉を信じて、神様が味方ならば誰が私たちに敵対しようとこのように考えておりました。ですから大胆に祭司を通して水辺に光りますとき、その足が立ったと瞬間に、このエリコの城のすぐ近くの川は突き止められて、彼はモーセのように乾いた血を向こう岸に渡ることができた。詩篇の4章の29節を見ますと、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたの子供たちに御言葉を大胆に語らせてください。水を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの名によって知りと不思議な技を行わせてください。使徒行伝の4章でありますから、イエス・キリストが十字架につけられ、そしてパウロを待たれて呼びます、箱を取ります。イスラエルの民は、イスラエルのクリスチャンはですね、みんな、この探して求められて、牢獄に取り込められてあるものは死に至らされる状況でありました。迫害の真っ只中にあってですね、残された人たちはこのように、一人の中で弟子たちはこのように、主よ、今彼らの見渡しをご覧になり、あなたの子供たちに御言葉を大胆に語らせてください。ですから彼らの祈りの言葉を見るときに、もっと大胆にさせてください。世の中の反響が強くても、もっと大胆に語るならば、必ず乗り越えることができる。必ず、それらの迫害を駆逐して、それを乗り越える、克服することができると、このように祈っておるんですね。私たちが次に来るのはですね、私たちはいかに大胆に、勇気を持っているか、信仰の御言葉によって信仰上を立てるか、それが問われているので、ですから私たちのうちに勇気を持たなければならない。大胆でなければならない。そして物事を進めていかなければならない。第3番目の印はですね、神様の御言葉に会える人は柔和な人でなければならないと思います。神様に会える人は従順でなければならない。よくその姿を見ればいいと思います。よくですね、クリスチャンが職がないので、ですから、教会でも行こうかなというふうにして、教会にとどまっていてはいけないですね。 教会で癒されたら力を受けて大胆になってまた出ていかなければならない。私たちは世の中において柱とならなければならない。おっぽで入ったかもしれない、おっぽの人として教会に入ったかもしれない。でも出ていくときには私たちは柱の気持ちを持って出ていけ行って実際にリーダー格をさせなければならない。神様に従順な人というのはですね、神様が助けてくれます。精神的に、また肉体的に、また、この環境的に助けてくださるものであります。聖書の中によくですね、こういう言葉があります。罪の働きは明確であって、そういう言葉があります。私たちは持っているものは罪の性格を持っている性格としてよ。でも、イエス・キリストを通したら、マイナスの性格、罪のマイナスの性格は、神様に見たらプラスの性格に変えられて、用いられているんですね。一つ、家庭紹介でこのような質問があります。私は霊的に、アフレと交わっておりました、占いをしておりましたけども、私はイエス・キリストを信じて、この占いの力をですね、癒してもらわなければ全くその働きをしないで神様を信じなければならないのでしょうかとご覧ください。私はその時質問したのはですね、イエス・キリストがゼロだとしてそのマイナスの4人と相手でそれぞれ個性があるのであなたは霊的に敏感感でただその敏感感が悪い方向にマイナスに働いて悪霊との自撮りをして占いをしているだけだからそれがイエス・キリストを通したらそれを通過してゼロになって全くゼロになって今度はあなたの性格のその霊的な分が満たされてあなたは予言するんじゃないでしょう。ですからマイナスがプラスに変えられる、怒りっぽい人は柔和な人に変えられる、そしてまた大胆、消極的な人は大胆な人に変えられる。その時に神様はですねそれぞれの信仰の光に従ってロマ書にありますように信仰の墓によって神の賜物を分け与えてくださいあるものは勇気があるものとなして今度はですね同じ癒しをしても忘れによらず神様の御霊によって人々を癒しの賜物を持ったりいたします。ですからどんな人生を送っていてもそれはイエス・キリストに対してイエス・キリストを信じるときにゼロになりそれを通過してプラスの人生に変えられるその大事なさを私たちはいつも知らなければいけない。神様は柔和なものにいつも力を貸してください。肉の働きを捨てたものに神様は御霊の働きを供養してください。神様は私たちを力強くてください。第4番目に神様の御心に、あるものは、環境に変化が起こってくるということです。以前の教会に導いた姉妹でですね、神様の御心を求めるために難しいですね、聖書を読んでもよくわからないし、神様の導きがよくわからないじゃないですね、ということです。私は逆に神の御心は非常に簡単です。神様の御心に歩むものは熱い思いがしますよ。聖書に書いてあるから、その意味ではすごく心が盛り上がるはずですよ。神様に信仰に盛り上がるはずですよ。神の御心にかなうなら。第2番目は神の御心にかなう人はですね、大胆であるべきです。ですから、おじ恐れるものは神様を助けてくださいません。勇気を持って大胆に前進するならば、たとえ失敗をしても神様はそれを成功へと変化させてくださるので、大胆に行きましょう。第3番目はですね、柔和でなければなりません。第4番目はですね、必ずその次に行くのは周りを見渡してください。そこまで整えた人の環境に神様は、環境を変化させる力を持って働きを始めています。そして次にですね、この環境が変化している、その環境が変化している神様の御心と自分の歩みの線をですね、結びつけたら、時がわかるでしょう。あのあたりがぶつかるな。自分がどんどんどんどん神様に導かれていく、環境が変化していく、いろんな状況はですね、信仰の歩みがですね、変化していく。それを、その改革点に、戦場に自分の人生の、タイムスケジュールがあって、その接点が神の時ですよ。その時に問われるでしょうね、多分。その神の時が来た時に、信じるか信じないかをもう一度問われるでしょう。信じる者は神の栄光を見る。 信じたいものは神の栄光になる。あの聖書の中にあるように、谷底に身を投じる時に神様はその手を持ってその足を支えて向こう岸に渡らせてくださるという御言葉があります。ですから手を伝えてはダメですよ。全く谷底に信仰を持って踏み出すつもりで信仰をですね、神様に問うと思います。もしそれができるならば、神の御心と無給を唱えたものとして豊かに祝福を与えてくださるでしょう。新明記の8章の4節を見るときに、イスラエルの民が罪の結果、荒野に導いたんです。そして、350万と言われる、まあ、男性を入れた400万と言われる民が荒野で40年間ですね、導かれたことを書いてます。その時に新明記の中にその様子が書いてあるんですね。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。40年の間、それ着物は擦り切れないということはありえないことだと思う。でも実際にあったんですよね。記述がありますからあったんですよね。それからあなた方の足は腫れなかった。人々の7章の36節です。この人が彼らを導き出し、エジプトの地で、航海で、また40年間荒野で、不思議な技と印を行いました。ですから神様は、このモーセという人を通して、荒野で40年の間、不思議な技と印を行い、彼らを導いたと、この日に教えています。神様は私たちの常識を超えていらっしゃいます。何が起こるか分かりません。この瞬間、何が起こるか分かりません。この裏にはどういうふうにこのことが変化するか私たちは分かります。しかし私たちは自分の理性で生きるものではなく、自分の目で生きるものではなく、信仰によって生きるものとならなければならないと思います。神様がこうするといえば必ずそれは実現します。こうなると言われ神様が約束しているならば、必ずそのようになることを私たちは信じて、大胆に物事を大胆に考えていかなければならないと思います。このように神様の御心を知り、神様の時を得たものが神様の祝福にあったという御言葉がいつもいつも私たちに与えられています。それを用いて、本当にこれを用いて力強くですね、明かしをしたいと思います。世の中は平成から令和に変わったとしても、確かに話題としてはそれは、ね、関心のあることですけれども、でも神様がそれをはるかに勝る神様が生きていらっしゃるということを私たちは信じなければならないと思います。どんなにかなと思って神様の御言葉だけが変わることだと私たちを力を入れて癒してお願いします。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい願いさん、あなたは生きていらっしゃり、私たちの人生に良いことが起こるように、良い神様として望んでいらっしゃることを感じています。ただ私たちが恐れるだけ、私たちが祝福であるだけ、なかなか神の御言葉を信じきれない不信仰なだけでございます。どうぞ信仰によって立ったならば、神様は偉大な力、偉大な、環境を整えてくださることを感謝します。主の御業を期待し、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。